10年ほど前に皆さんも見られたことと思いますが、メル・ギブソンというアメリカの監督が作られたパッションという映画が上映されました。イエス・キリストが民衆に裏切られて十字架にかけられるまでの処刑の姿を衝撃的な映像で描きました。この映画からはイエス・キリストの苦難が深く理解できたように思いました。さて、読売新聞の文芸欄に大きな見出しでキリスト受難追体験の線という題でバーネット・ニューマン展に寄せてという記事が目に留まりました。滋賀県の信楽の近くにある美保ミュージアムで開催され、この方が抽象絵画の有名な方で、作品はイエス・キリストの受難を裁判から埋葬までを14の場面として描いている抽象絵画であることなどを知りました。どうしても見たいという思いがあり、すべてが整えられて5月には鑑賞することが許されました。この絵はイエス・キリストの受難、その十字架の道行きについて表現するため、14枚で構成されていて、イエス・キリストが死刑宣告を受けるところから始まり、彼が十字架を背負って歩き、ゴルゴタの丘で貼り付けの死を遂げ、埋葬されるまでが描かれているものです。十字架の苦難を描いて迫るパッションと比べると、何一つ具体的なものの姿は目には映らず、縦に白と黒の線だけによるニューマンの絵画の前に立った時、不思議な感覚に襲われました。マタイによる福音書27章の45、46節を読みます。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である、とあります。イエス・キリストの受難については、このマタイによる福音書27章全体が詳細に記しているところです。さて、イエス様は、神を冒涜した者として、ユダヤの最高裁判所により、ユダヤ教に反逆する者として十字架につけられて殺されました。この処刑は人間の手によるものでしたが、実は神の御心であったと聖書は語ります。神は私たちの罪の重さ、罪の醜さ、罪の悲しみと、そして神の怒りと呪い、また神の裁きをすべて十字架のイエスに向けておられるのです。パッションではあまりにもむごい描写がされ、恐怖までも伝わってくる映像でした。一方、ニューマンの描いた絵画からは、あくまでも静筆で、魂を研ぎ澄ませて向かう気持ちになりました。ギブソンの映画と比較してみると、具体的には何も描かれていない白と黒の縦の線でしか表現されず、なぜかニューマンの絵は、神様に向かって垂直に、あくまでも純粋で、魂に語りかけてくる何かを感じることができました。ニューマンは、キリストの、なぜ私を、何のために捨てたのか、という叫びを、絵画を通して、見る人々に受難という意味を、心の内に起こそうと試みた、と語っています。さて、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになるのですか、という意味の言葉は、神の子であるイエス・キリストが、なぜあなたは私を見捨てたのか、何の目的のために、これは苦しみの中から出てきたキリストの告白です。叫びです。なぜ私はこんなに苦しまなければならないのか、なぜ嘆きの道を歩むものなのか、というこのイエス様の叫びは、神様から捨てられるという苦しみの叫びでした。ここではイエス様がご自分を罪人の側に置き、罪人の代表として受けた苦しみの叫びでありました。そしてこの叫びは、絶望の叫びでありました。イエス様は神の御子であったにもかかわらず、人としては死を恐れ、 罪人たちすべての者の代表として、神様の裁きの前に立たされているための叫びでした。イエス様は絶望のただ中にあっても、その心は父である神様に信頼を置き、神様に全く従順を示された姿を見ることができます。またイエス様の従順は、神様に背き続ける私たちの罪の罰を身に受けるため、恐ろしい死と戦ってくださるためでした。私たちはいつまでも罪を犯し続けるものです。それゆえ十字架は、私たち罪人を受け入れ、許してくださる神様の愛の表れと言えます。聖書はこの後、イエス様が十字架の上で成し遂げられた、そして霊を委ねます、と祈られたことを記しています。この祈りで明らかなのは、私たちが戦うべき戦いに代わって勝利し、すべてが成し遂げられたことを明らかになさったのであります。何よりもイエス様の十字架こそは、私たちが神様に負っている借金をすべて取り除き、神様の前に出ることが許されるようにしてくださった、その恵みの証であります。聖書はニューマンのなぜの問いは、またギブソンのパッションの映画の意味は、苦難によるキリストの人類への救いを教えてくれるものであります。私は2000年前の十字架の出来事が語り続けられる、今もなお人類の救いのために十字架につけられたイエス・キリストという方がいる、その事実を知っていただきたいと心から願っています。